ヨガクラゲ雅子のゆらりネイトの時間がやってきました。私、子供たちをね、寝かすときにいつもちっちゃいお話をね、一個読むんですよ。なんか、それこそグリム童話とか、そういう世界のね、童話みたいなのとかもあれば、昔話みたいなのとかもね、言ったりとか、あとはなんかちょっと面白い、小話とかやってたんですけど、最近あの一休さんあるでしょ、一休さんの話ハマってたんですよ。で、まあ、あれ結構尺がちょうどいいんですよね。だいたい1個読むのに3分とかそんくらい。だからあの寝る前のちょっとしたお話としてはかなり良くて、でしかもちゃんとオチとかもあるから割とスッキリして寝れる、うん、そんな感じがあって一休さんを読んでたんですけど、あの私の世代なんかは知ってるんですけど、あの好き好き好き好き好き好き愛してるっていうあの一休さん知ってますか？これ聞いてる人知ってんのかな。そういうアニメがね昔あったんですよ。でその一休さんのそのもう好き好き好き好きのインパクトが強くて、私の頭の中に一休さんって言ったらもうあの一休さんしか出てこないんですよね、うん、であの確か小学校の時によくほらなんか漫画でわかる偉人伝みたいなあの図書館図書室とかに置いてたりするじゃないですか。であれでも一休さんってね読んだ記憶なんかあるんですけど、もうそれのことなんか全然覚えてないんですよね。もう好き好き好き好きしか覚えてない。もう一休さんといえばあれなんですよ私の中でね。でその漫画の中の一休さんっていうのはすっごいいい子なんですよ。あのトンチは聞くし、まあ、多少ずる賢いところももちろんあるんですけど、基本的にはもうめっちゃいい子、うん、めっちゃいい子でお母さん思いやし、あのだけど喧嘩はからっきしたよサンキューヒンとか言うんですけど、ほんまにもう喧嘩とかできひん感じの、そんな感じ、もうまさにええ子やな自分っていう一休さんなんですよね。あの目力とかも強くて、その周りのモブキャラとはもう一線を画してるんですよ。もうまつげバッサバサで、うん、そんな一休さんしか私の頭にはなくって、だからまああのまあ一休さんいいなと思ってちょっとこうタブレットとかで検索して一休さんの話読んでたんですけどね。水飴の話知ってますか？これは有名なんで多分ご存知の方多いと思うんですけど、まあ、私も知ってたんですよ。でもうっかりそれを読んだんですけど、まあ、どんな話かっていうと、その一休のお寺の和尚さんがあの村の人たちに水飴の壺をもらったんですよね。水飴が入ってる壺で、水飴和尚さん甘いもんめっちゃ好きやったから、その水飴を独り占めしたくって、そこがまたおい和尚っていう話なんですけど、あの水飴を独り占めしたいがためにあの小坊主たちをね呼び集めて、これは舐めたら死ぬ、これ毒やから絶対舐めたらあかんでって言って、ほんでなんか自分だけ分かるようななんか台所とかに隠してはったんですよ。だからある時あの和尚さんが出かけるってなって、うん、で和尚さんが出かけてる間に一休たちはねその壺をね、まあ、見つけて、まあ和尚さん案内でかく絶対うせん、これめっちゃおいしそうな、ただのこれ水飴やんってなりますよね、うん、まあなりますよ。で舐めてみたらうんまーみたいなあなんか止まらへんってなって全部食べてしまうんですよみんなで、うん、で食べてしまったはいいけど、うわどうしようですよね、空っぽの壺、和尚さん絶対帰ってきたらめちゃめちゃ怒んでってなって、そしたらそこで一休がよし僕にいい考えあるわってなって、あの和尚さんが日頃すごい大事にしてるお茶碗をわざと割るんですよね、床に叩きつけて。え何してんのって、まあ、周りはなりますよ。あの多分新年とかねそのあたりが、まあ、アニメ出てくるんですけどそのあたりはなりますよね。一休お前何してるんだってなりますよね。 なるんですけど、一級的にはそれは考えがあって、いやもうこれで大丈夫やからって言って和尚さん帰ってくるってなった時に、もう一級たちはもううわーってこう嘘泣きを始めるんですよ。でみんながわんわん泣いてる、和尚さん帰ってくる、でみんな見たらわんわん泣いてるし、その前には割れた自分が大事にしたお茶碗と、一人で食べようと思ってた水飴の空っぽの壺が転がってる。これどうしたことだと和尚は言いますよね。そしたら一休が、掃除をしていたら間違って和尚さんが大事にしているこの茶碗を割ってしまいましたと。でもうものすごく悪いことしてしまったなと思って、どうしようと思って、死んで詫びようと思って、よっしゃ水飴食べたら死ねると思って食べたんやけど、全部食べたのに一向に死ねません、どうしたらいいですかっていうそういう話なんですけどね。でまあまあ和尚的にはこれは一杯やられたわいみたいなね、そんな感じ、そんな話なんですけど、それ私呼んで子供にね対して呼んで、うわしまったと思ったんですよ。めっちゃあかん話やこれと思ってで子供らはなんかこれどう思うって言ったら、えめっちゃ賢いなと思うとか言って言うんですよねあかんあかんと思って、こんな、いやいやちょっと待って、あのなこれあかんで、でも一休さんめっちゃあかんの分かるっていう話を私はしたんですよ。もうそこでサクッと、はいほんなおやすみと、やっぱこれ慣れへんなと思って、こんなん一休めっちゃあかんし、これママやったら死ぬほど怒るからみたいな話をして、まあまあそれでそんだけで寝たんですけどね、とりあえず。やけど一休ってもうこれクソ坊主やなという話だなと私は思って、でちょっと一休さんに興味持って、そこで、で一休さん の, あのモデルとなった本当のお坊さんってどんな人やったんやろうって、まあ、ちょっと歴史とかでね触りぐらいはやったと思うんですけど、ほとんど覚えてないし、ちょっと調べてみたら、その一休宗純っていうのが一休の、モデルと、一休さんのねモデルとなった本間の実在人物なんですけど、それはもうまさに、もうさっき言ったようにまさにクソ坊主だったんですよ。生草坊主、信じられへんぐらいに規律とか破るし、お坊さんのくせにお肉は食べるわ、あと女性がめっちゃ好きね、だから女性と、関係を結んだりとか、そんなもうやりまくり、やりちんです、やりちん坊主です。でしかも男色にまで手を出していたっていう、もう煩悩の限りを尽くす、ちょっとまあお坊さんやから余計あかんのですけど、普通の人で考えても全然あかん人やんっていう感じの、まあ、そんな感じの人やったみたいですよね。すごく破天荒でパンクですよね、ちょっとパンクな。で かといってそのよくよく調べてみると、やっぱり才能はすっごいあった人みたいで、いろんな能力がね高かったんですよ。もう文章を書いたり詩を作ったりするのはうまいし、もちろんトンチっていうんですか、そのちょっと人が思いつかないような発想、そういう力もあったみたいだし、その当時の歴史上の人物、歴史を動かしている人物にも影響を与えてたりする人なんで、やっぱすごいはすごいんですけど、とにかく破天荒でパンクなんですよね。でもそれはなんでかっていうと、もうこれもそういう解釈があるっていうだけの話なんですけど、その当時の仏教のダメなところとかを、そうやってこう自分が規律を犯すことで、なんでしょうね、ちょっとそんなんじゃあかんやんっていう、そういう姿勢を見せることで疑問を投げかけてた、問題提起してたような姿勢もあるらしいんですよね。 何そのロックな感じ、ね、飛んだパンクロッカーなんですけど、まあ、あの一休さんというのはそういう人なんですよ。だから相当エッジの効いた人やったんやろうなと思うんですよね。トンチももちろん効くし、その時の世情というかね、あの自分が深く携わっている仏教というもののあり方に対して常にこれでいいのかっていうのを問題提起していたって言ったらめっちゃいい感じやけど、多分ただの煩悩だらけのおっさんやったんやろうなとも思うんですけど、うん、ただそういう切り口、そういう生き方っていうのはまあまあ嫌いじゃないなっていうのもあってで、なんかあの調べてたら NHK でね、もう今やってないみたいですけど、大人の一休さんっていうのがやってたんですよね。放送されてたんですけど、それは本当にその一休宗純って実際こんなダメダメなやつやってんっていういろんなエピソードをやっていくやつみたい、やったみたいでね。でそれなかなか面白くって、あやっぱ一休さん、あのアニメとこの本間の一休さんっていうのは全然別もんやなっていうのを私も割と、まあ、なんとなくはしてたけど、それが初めてやったんですよね。ちゃんと一休さんはもう私の頭の中にあるあの目のキラキラな好き好き好き好き好き好きの一休さんちゃうねんなっていうのがね、結構衝撃あって、うん、ただ子供たちにはまだあの目がキラキラの一休さんでいいかなっていうのもあってね、知っといてもらうのは。そうだから、うん、これ子供らに見せるとしたらやっぱ大人の一休さんの前にあのアニメの昔の一休さんやなと思っててね、うん、とりあえずそっちを見せて、ほんでもうちょっと生きるということに対して理解を深めていったら、彼らがなんかすっごいうまいことやるやつっているねんなとか、逆にすっごい不器用なやついるねんなとか、まあいろいろ分かってくると思うんですよ。自分ってどっちなんかなとか、自分結構あかん、ちょっとずるいとこあるなとかね、そんなんも思うかもしれへんし、うん、長女なんかは割とバカ正直なとこあるんで、不器用なタイプなんですね。どっちかというと生きるのが苦手で、も絵に描いたようにその2番目の女の子とかはちょっとうまいことやったりしよるんですよああもううまいことやるな、生きる生き方分かっとんなみたいな時があるんで、どっちかというとまっすぐすぎるような長女みたいなタイプにはあの破天荒なパンクロッカーの一休の精神も少しは吸収していてもいいのかなっていう気持ちもあって、あんなねあの生臭坊主みたいなのは絶対並んでいいんですけど、だからねそのうち、そうですね、あと5年ぐらい経ったら大人の一休さんぜひとも見せようって思ってます。